ワクワク
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 キャンパスナビゲーション、
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年の中村彩乃です。
同じく3年の小倉舞です。
2年の舞踊遥です。もう10月で秋も深まってきましたね。
あーそうだね、寒くなってきたね。だんだん
なんかいろいろ読書の秋とか芸術の秋とかありますけど、うんうん、お二人は何の秋ですか？
そうだね、私もあーごめんかぶっちゃったじゃあ中村さんどうぞ。
ありがとうございます、うん、私はズバリアレルギーの秋です。
どうした？
いやなんかいろいろと本当アレルギー持ちで、特に今イネ花粉が蔓延しておりますので、結構長期間辛いんですね。それであと、まあ、今猫飼ってるんですけど、うんはい、動物アレルギーがあるので、これは年中なんですけど、そのイネ花粉プラスしてかなりやばいことになってます。
死だねちょっと花粉的にやられそうだね。
でもまあ愛があるので、うん、乗り越えられるかなと思って頑張ってる、そんな秋です
頑張ってください。自分の秋はスポーツ。
あー秋もいいですね。
あの小学校からずっと運動してきたんで、大学生になって全然運動しなくなったんですよ。でもなんか秋になるとやっぱり涼しくなってきて、でもそんななんて言うんだろうな、暑くもないし寒くもないしっていう、
ちょうどいい気候になりますね。
だからちょっと走るにもいいな、バドミントンもしたいな、バスケもしたいなってなるような秋ですね。
活動的なんですね。
すごい、動きたいの。
うわすごい、
動かなきゃいけないのこの年になるとね
そんなまだ21じゃないですか
ちなみにブヨさんは？
私はまあ年中、まあ、そうだって言えばそうなんですけど、読書の秋っていうのと、あと最近はちょっと好きなアーティストさんのインスタライブに行ったりとかしてるんで、まあ、芸術音楽の秋だったりとかします。
すごいですね、文化系だね。すごくなんか大人っぽく
見える。インドアなので何かとインドアなので
強そうだねインドア
本読むのは本当年中好きで、もう余裕があればずっと本読んでるって感じなんですよ。そんな難しい本とかあんま読まないんで、うんうんうん、小説ばっかりなんですけど。いや
就活で役立つタイプ。そう
文章を書くっていうの。
あでも文章を書くのがちょっと今そういう講義を社会情報科で受けてて、で、まあ、書いてるんですけど文字数オーバーしちゃうんですよね。すごいな書きすぎちゃって。
頑張ってる。
あ分かる分かるあれでしょ、あのテストとか時間があまりすぎて待っちゃうタイプでしょ。バレた、バレた
、そんな感じです。
まったり過ごしていきましょう。
行きましょう、はい、それでは行きます。この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという、私たち岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の学生がラジオ番組を企画収録して放送する番組です。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメールまたは公式 Facebook で募集しています。メールアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしております。
ちなみに番組公式ツイッターアカウントを作りました。アカウントがちょっと長いんですが、ワクワクキャンパス WAKUWAKUCAMPUS です。フォローよろしくお願いします。本日は2つのコーナーをお送りします。1つ目は岡山理科大学サークル愛好会紹介コーナーです。今回はスキー部の部長久保田蓮さんと副部長の藤島幸太さんをゲストにお迎えご紹介していきます。
もう一つは私たちの未来展望、学生である私たち3人が将来を夢見て語り合います。大人に近づきつつある私たちが思い描く将来をお楽しみください。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
1つ目のコーナーは岡山理科大学で活動するサークルや愛好会の紹介コーナーです。今回はスキー部の部長久保田蓮さんと副部長藤島光太さんをゲストにお迎えしております。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
じゃあ早速一つ目の質問に行きたいと思います。はい、簡単にサークル紹介の方お願いします。
はい、僕たちスキー部は、男子34人女子10人の計44人で週1回木曜の18時30分から桃太郎アリーナ付近でやってます。部の雰囲気がとてもよく、男子女子問わずさまざまなことをやってます。
結構理大からの移動が大変だったりしないですか？なんか荷物とかイメージがあるんですけど。
そうですね、だから実家生とかは本当そのまま学校の荷物とかを持ってそこで活動をして終えて岡山駅とかでの電車とかに乗って帰ったりします。
あれですか、スキー部さんの荷物ってあの私たちが想像してるあの感じですか？板と持っていくんですか？
いや、桃太郎アリーナ付近ではやってる活動ではそういう滑ったりはしないですよ。本当に、まあ、多分これからもちょっと説明があると思うんですけど球技とかだったり体を動かしたりするっていうのを目的としてやってるんで、そうですね、やるのは冬ですね、やっぱり。
わかりました、ありがとうございます。
では次に主な活動内容、先ほどもまあ触れられてたんですけれどまた説明をお願いします。
冬は主に大会に向けて、ツアーに行ってみんなでスキーやスノボーで滑って練習してて、オフシーズンは、まあ、球技サッカーとかバスケとか、はい、ドッジボールをして、まあ、大会に向けて体力作りをしています。
スキーとスノボーってもう自分たちで決めるんですか？その入部した時に。
そうですね、もう自分がしたい方にみんな決めてやってます。
やっぱりこう大会出場とかでこう何位を目指すとかっていう感じなんでしょうか？
そうですね、でもみんな気楽にとりあえず実力出して滑る、
楽しくやるっていう方が近いでしょうか？
そうですね、もうツアーとかもほぼ楽しんで滑ってます。
なるほど、ありがとうございます。
では次の質問に行きます。さつき祭や半田山祭など学祭がありますが、それの活動内容の方をお願いします。
はい、おととしはあの豚キムチ丼っていうのを出して、去年はパンケーキを出したんですけど、で今年は何しようかっていうのをちょっとミーティングとかで話し合ったんですけど、今年はあの団子をやるっていう、まあ、2年連続お菓子系に走るということをして。
毎年売れ行きの方はどうなんですか？
売れ行きはそうですね、まあ赤字にはならないです、黒字になるけど、そのみんなで頑張った人たちでその終わった日の夜に打ち上げして全部なくなるという感じですね。
ああそうなんですね、てっきりスキー部なんでもっと冷たいもんやるかと思ったんですけどそういうわけではないですね。
いやいや、もうあれですよ、団子というどっちかって茹でるんで、もう熱々の方ですよ。
熱々の方ですか？いいですね。何味ですか？
いろいろありますよ、みたらしとかだったり小豆とかだったり、いろんなのやろうかなって思ってます。
もうこねるところから始めるんですか？
そうですね、もう一からもう
すごいですね、
本気になりますよ
もうマジなんですね
まだマジですよ。
じゃあ今度の半田山祭、そのお団子が出る
という。そうですね、はい、もうぜひ買いに来てください。
はい、
今一つ何円とか決まってます？今の段階で。
ああまだ明確には決まってないですけど、100円から200円ぐらいで売ろうかなと。
じゃあ結構お手頃ですね。
そうですね、はい、もうぜひちょっと安くとかはちょっとできないかもしれないですけど、可能な限り融通聞かすんでぜひ来てください。
はい、ぜひ行かせていただきます。では最後に何か告知があればお願いします。
今の部活している人数で1年生の女子が少ないので、はい、まあ、できれば全体的に女子が入ってくれればいいかなと思ってます。
確かに理大だと女の子は少なくなっちゃいますもんね。
そうですね、もうほぼ男子ですね。
なんか途中からでも入って大丈夫なんですか？なんか体力面とかついていけるかなみたいなのがあるかなと思うんですけど。
全然大丈夫です。部長も途中から入
って。あ、そうなんですか。
はい、2年の春に入ったんで1年生の頃は知らないんですよね。 だからちょっとさっき知った件に、あの一昨年は豚キムチ丼とか言ってますけど、全然僕入ってなかった
です
。もう男女の仲もいいですか、やっぱり。
いいですね。みんなで部活終わりでご飯食べに行ったりしてるんで。
合宿とか行かれるんですか、結構。
合宿は、2月の末に大会前に行きますね。
やっぱ雪があるとこですか。なんか岡山ってあんまりイメージがないんですけど、大山ぐらいしか。
そうですね、合宿はもう毎年大山に行って。
あ、そうなんですか。
4泊5日ぐらいですかね。
結構長期間ですね。
はい。それでもうみんな滑れない人とかもいたりするんで、それで上級生が教えてみんなが滑れるようになって大会みたいな感
じ
です。
あ、じゃあもう全然初心者でもこう気負わずというかでいけそうですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。じゃあ今日質問は終わりになります。今日はお忙しい中ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
スキー部に興味を持たれた方は岡山理科大学25号館1階のサークル愛好会紹介コーナーの掲示板に部長久保田さんの連絡先が掲載されています。ぜひチェックしてみてください。
本日はスキー部副部長藤島浩太さんからリクエストをいただきました。
次のコーナーは私たちの未来展望。夢見る我ら少女たちが何を語り合うのか、ゆったり夢を見つつお話ししていきます。では早速、
はい、
話していきましょう。夢を見つつ、
未来展望っていうことなんで、まあ夢というかやりたいことがちょっと一つに絞りきれなくて、ちょっと二つぐらい考えたんですけど、まあ一つは動物関連のことに興味が最近出てきまして、まあ猫を飼ってるって最初のちょっとここでポロって言ったんですけど、最近猫マッサージっていう講座に参加してきまして、なんかドッグマッサージっていう犬のマッサージはよく聞いてたんですけど、
それって猫にマッサージしてもらうの、それとも猫をマッサージ
猫にマッサージします。
ああ、するのね。あ、すいません。
なんか人間と一緒でツボがやっぱあるらしくて、そのまあ便秘だったりとか、猫はあの膀胱系の病気が多いってことなんで、それに役立つみたいな感じで講座を受けてきて、それをきっかけになんか人間と一緒だなじゃないですけど、なんかこういう風に改善できるのかと思ってちょっと興味が湧いてきてます。
なんか症状とかも治療法とかもそういうものが大体人間と一緒っていう感じ。
そんな感じですかね。
私もワンコ飼ってるんですけど、すっごい可愛い。
わかる。
すごい可愛い子をね飼ってるんですけど、マロンちゃんって言うんですけど、もう本当に人間と全く一緒だなって思うこともあるんですけど、
はい、
やっぱり動物だからといって私の感情がわからないとか、もし私小倉が悲しいなとか嬉しいなとか思った時に、思い込みかもしれないけど、はい、マロンもなんかみたいな悲しげな顔をしたり、ちょっとなんか元気、私が嬉しい時はすごく元気だったりするとか、なんか本当に血はつながってないし、もうその種類は違っても、あ、同じ動物なんだなっていう。
あ、なるほど、
感じに思いますね。
わかります。それ、ね、そういうのがあるとやっぱりもうちょっとなんか、まあ、動物の方は声が聞こえない分、やっぱこっちが見てあげるしかないんで、そういう勉強をしていけたらなっていうのが私の夢見てる未来ですかね。
それが一つ。
一つ。
もう一つ。
もう一つが西洋史というか西洋の画家、絵画、
はい、
の方に興味があって、なんか中野京子さんっていう方が書かれてる本を読んだのがきっかけで、そういう絵に潜まれた謎というか、なんかすごい綺麗な絵だなって思ってても、こういう時代背景に取り込まれたところがあるというか、そういうのがあるので、そういうのを知ってすごい興味があるんで、将来的にはルーブル美術館とかあるじゃないですか、
はい、
海を渡ったら。
そうですね、
行ってみたいなっていう風に。
死ぬまでには行きたい。
そう、死ぬまでには行きたい。
本当に
生で、その本を読んで、あ、こんな感じなんだ、まあ、サイズもサイズじゃないですか、本なんで、実物大で見てみたいなと思ってます。
やっぱり生で見るとサイズ感とか、こう圧倒されたりとかするんで、ですよね。
なんか前その美術館夏休みに一回行く機会があって、はい、その時でこう、はい、なんかここから出ちゃダメですよって線がやっぱりあるじゃないですか。
紐張ってるみたいな。
そうそうそうそう、そこをこう、 ってこうあちょっと乗り出し気味ちょっと乗り出してよく見たらやっぱりなんか油絵とかって、はい、あの水彩画はこう
平面
じゃん、はい、でもやっぱ油絵ってこう塊で前に出てる感じがよく見たらあるからこれすごいなってなんか
やっぱ筆の勢いとか伝わって
きますか。
そうすごい。
これちょっとうちで描けるんじゃんとか思ったりするやつもあるけど、うん、本当に芸術っていろいろあるんだなと思って。
奥が深いですよねやっぱり。
深い。ちなみにブヨさんは夢とか、はい、今中村さんに話してもらったので、はい、次はブヨさんに。
私の夢は、うん、まあ、実は中学校3年生からずっと変わってないんですけど、うん、私その中学校3年生の頃なんか自分がよく分からなくなる時期じゃないですか。
まあなんかちょっと思春期も入りこ
うなんか将来に軽く悩み出すみたいな時期じゃないですか、うん、その時に深夜ラジオを聞いてて、うん、すごい救われたっていうか、うん、このままでとりあえずどうにかなるのかなって思えるようになって、うん、それからこうラジオのお仕事をやっぱりしてみたいなって思ってるんで、今こうやってラジオ番組できてるっていうのはすごい幸せでというか、これから何かまたできるんじゃないかっていう希望を持てる経験が今できてるんですごい嬉しいんです。
すごい。ちょっとなんか心温まるじゃないですけど、
ね、なんかすごいね、
なんか初めてじゃないですか。そうよ、ね、ワクワクキャンパスでなんか初めてのハートフルな。
本当だよ。
そうですか。
社会情報学校の先生さすがですね。
ね
がっつり掴みましたね。
なんかついてるからこのまま夢叶ったりしないかなってちょっと
あわよくば
あわよくばで、まあ、すごい遠い遠い夢なんですけど、うん、いつか叶えばいいなっていう風に思ってます。
素敵ですね。
いや本当高校の時とかもいろいろ先生に相談してて、うん、まあ、ちょっと特殊じゃないですけど、あまりこう世の中の大勢というよりは多少ちょっと少なくなるじゃないですか。
そう、う
ん、まあ、こう狭き門だったりとかするんで、うん、マスコミ関係って、うん、だからいろんな先生から、まあ、ゆっくり考えてみろよみたいな、こう遠回しに諦めろよみたいなこと言われてたりしてそれがちょっと近づきつつあるんで、うん、なんかやっぱ頑張ってよかったなって思うところも今はあります。
すごいなんかいい出会い、本当ね、入学する年は、ね、
幸運だったんですよ、たまたま。本当に嬉しいです。私
なんかすごい今応援したくなってます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
何にも権力ないですけど
頑張れ
ありがとうございます。
じゃあ小倉さんなんか夢の方をお願いします。
は
い、
夢というよりはもう絶対、まあ、多分私の性格的にこうなるんだろうなっていうのが、
はい、
まあ、普通に会社に入ったりとか企業とかに入ってもバリバリに働いてバリバリに金を稼ぎまくってもう自分のために貯めたいなっていうのが
貯めるんですか。
夢というよりはこうなるんじゃないかなっていう感じのがありますね。でなんかもう本当にあわよくばじゃないな、願わくば大企業に入って、はい、で自分のスキルを高めるのがちょっと好きというか、
うん、自分磨きというか、
そうなんか自分磨きのために何かをするっていうのはすごく好きなんですよ、はい、やっぱり自分に返ってくるからその分
ですね、
うん、だからやっぱり大企業に入ってお金稼いでバリバリ働いてあわよくば結婚できればいいかな。
いいですね。
もうね、結婚できたら本当に女性にとって最高の幸せじゃないですか。
そうなんですかね。
いやでもそこがゴールとは限らないじゃないですか。
まあ、
今それも怖いんですけどね。
あれ
でも本当に見た人と一緒にいれたらそれはそれで幸せだろうなっていうのはすごい最近思いますね。
なんかやっぱりバイト先、自分のバイトしているところで、はい、ちっちゃい子とか見るね。
あ、
見るとあ子供しいなとかって、
あ、なるほど、
あ、いいですね。やっぱりそういうところがよく見える場所にいつもいるから、結婚したいな、でも働きたいな、金稼ぎたいなっていうのがありますね。
でもなんか現代女性ならではって感じはしますね。なんかやっぱ昔の人って結婚したら家に入って仕事はしないみたいなところが昔はあったじゃないですか、うんうん、今それがこう崩れつつあるというか、働きながら結婚もして子育ても頑張ってっていう人も増えてきてるんで、
う
ん
う
ん、
もう女性が社会進出するのがもう当たり前になってる、
そうですね、まあ、まだちょっと途中っていう感じは見受けられますけど、うんうんうん、 そうやって頑張ってる人もいっぱいいるみたいなんで、
うん、その一人になりたいなっていうのもあるけど、
はい、
働きたいし、でも結婚したいし、今少子化じゃないですか。
まあそうですね。
すごい親に言われるんですよ、お前これ以上少子化促進したらあかんね
ん。話が
そうなんですね、言われるんでね。でも本当に子供も欲しいな、結婚したいな、本当に中村さんと一緒でやりたいこともいっぱいあるしっていう状況ですね。
ちなみにお金をいっぱい貯めて何かしたいことは、
もう絶対、絶対したいことはやっぱり海外に行きたい。
ああ、なるほど。お金かかりますよね。
かかる。
やっぱりそうです
よね。そうやっぱり、やっぱり日本だけに、いるとやっぱり知らないことがわからないじゃないですか、テレビで見て。
まあ、そうですよ ね。やっぱ現物を見るとやっぱり違うんですよね。
そうやっぱり社会情報学科の先生で、海外行かれた方とかから聞くと、やっぱり行くと全然違うよっていうのも教えてくださいし、
そうですね、
そういうの聞くとやっぱり好奇心がうずくというか、
本当海外はもうその国とかその地域によって全然
うん
色が全然違うんで、すごい面白いと思いますよ。
だよね、
はい、
すごく行きたい。
ちなみに行ってみたい国とか今ちょっとあったりしますか？
行ってみたい国、私はやっぱりオーストラリアに行ってみたい なんか特に根拠はないんだけれども、はい反対側っていうのが不思議なんですよ。不思議じゃないですか。
確かに
自分たちのなんていうんだろう、やっぱり南半球と北半球があって、北半球の方に私たちいるわけじゃないですか。
そうですね。
例えば冬に行ったら夏
ですね、季節も逆なんで、
なんか面白くないですか。この
面白いですね。
確かに時間も違うし、
そう、
はい、でもオーストラリア時差はそこまではないんですよ。その縦なんで、
やばい、無知さらした
やばい
場所によっては本当そのなんと言いますか、東側、シドニーとかあるところだったらあまり時差はないんですけど、反対側はそこそこ多分ありますよ。大陸なんでオーストラリアはとか、あとオーストラリアってその地図も上下が逆なんですよ。南が上になってて、
なんか自分をやっぱりこうみんな日本を中心に書くのと一緒で、オーストラリアの人はオーストラリアを中心に書くから、
中心にというかその上下が逆なんです完全に、だから南が上っていうのはそのオーストラリアの国だけの地図でもそういうのがあったりするんですよ。
その地図ちょっと見てみたいよね。
でなんかポストカードは前なんかもらったので持っててすごいなってそういうの思ったんで、
やっぱり実際行ってみてそのポストカードも手に入れたい。
限定ですね。
オーストラリア海も綺麗ですしね。
そう私泳げないけど、
そうなんですか。
海は好き。やっぱり行きたいな。いろんな夢がありますね。じゃあゆっくりっていうか結構長々と語り合いましたね。それぞれの夢が叶うといいですね。
そうですね。
あれ？終わりの時間が近づいてきたぞ。エンディングに行くぞ。
本日はスキー部の部長久保田蓮さんと副部長藤島浩太さんをゲストに迎えたサークル愛好会紹介コーナーとラジオメンバーによる私たちの未来展望をお送りしました。
次回の放送は10月25日土曜日この時間です。次回もぜひお聞きください。番組公式 Facebook へのメッセージもお待ちしております。
番組公式 Twitter アカウントを作りました。ワクワクキャンパス WAKUWAKUCAMPUS です。フォローよろしくお願いします。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。